Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
皆さんこんばんは。10月18日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。さてさて、今日が18日ですので、私が担当する第3週は月の中旬にあたります。なので今年もあと2ヶ月半ということになったわけです。早いですね。そして今年は本当に台風がよく来ます。ちょうど2週間ぐらい前だったかな、あの奄美大島を北上してからこう新潟の方か北陸とか東北の方にね、こう進んでいきましたよね。先月の放送で今年は台風の当たり年なんじゃないかとお話しした記憶があるんですが、本当にそうなっちゃった感じが、します。先月も言いましたけど、いつ発生して上陸するかわかりません。皆さん備えを十分にしておきましょう。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第3週のパーソナリティ担当いたします、相原龍太です。東京都内を中心に、月に1本から2本ベースでピアノを弾き語りというスタイルで、ライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。10月に入りまして年内のライブも徐々に決定しつつあります。今月と11月のスケジュールをエンディングでご紹介させていただいて、12月についてはねまた来月の放送の中でお伝えしたいと思います。では本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトはある食べ物と言われれば食べ物です。多分皆さん食べたことあると思います。そして一人暮らしの方や主婦の方にもきっと重宝されているものではないかと思っています。後半は各週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉。果たして今夜はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。リクエストやおすすめの音楽ご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭である食べ物というふうに言いましたけどもね、すっかり相原といえば食べ物シリーズみたいな感じにねなってきていますけども、今回の、スポットライトはですね、冷凍食品にスポットを当てたいと思います。冷凍食品といってもね、すごい幅がちょっと広いじゃないかと思われる方も多いと思いますけども、実はちゃんとこれ冷凍食品を選んだのには訳があります。実は今日10月18日が冷凍食品の日というのを皆さんご存知でしたでしょうか。1986年、昭和61年に、日本冷凍食品協会っていうのがあるんですね、が、まあ、制定をしまして、今年で30年を迎えることになるわけですが、10月は、冷凍の、まあ、糖、まあ、10のことですね。まあ、語呂合わせみたいな感じになるのかな。そして、18日というのは、冷凍食品の世界共通の管理温度がマイナス18度と定められていて、マイナス18度以下に保てば冷凍食品の品質を1年間維持できるとされているというところから、10月18日に、冷凍食品の日ということで、まあ、制定されたということなんですね。また時期的に、まあ、食欲の秋ということもありまして、冷凍食品の販売促進のための PR 活動なんかもね行われたりしているんだそうですよ。まあ、水分やこう油脂が凍結、凝固するほどの、まあ、低温にすることによって、微生物の活動を抑え、長期間、 まあ、だいたい1年ぐらいですかね、にわたって保存できるのが、まあ、冷凍食品の特徴と言えるかなと思いますが、冷凍食品はですね、ちょっといくつか分類がされるようなんで、ちょっと紹介していきましょう。無加熱摂取食品と、加熱後摂取食品と、まず2つ大きく分かれていまして、無加熱摂取食品というのが、生食用食品、魚介類の刺身だとか、むき身など下ごしらえし、の、下、済みの商品、調理加熱済み食品、茹でだこだとか、茹でガニだとか、フローズンケーキみたいなものもなんかそちらに含まれるんだそうです。そして、加熱後摂取食品というのが、半調理食品、コロッケだとか、フライといった揚げ物ですね。それから調理済み食品、シューマイやうなぎのかば焼きといった、すでに調理されているもの、まあ、主にこの、大きく分けて2つ、まあ、細かく言えば4つかな、2個分かれるだそうですね。冷凍食品の中には、まあ、常温や、冷蔵庫で解凍するものもあります。で、正しく冷凍すれば、まあ、非冷凍の食材、まあ、料理と見分けがつかない場合もあるんですね。で、商品として、野菜や果物などのほか、まあ、フライだとか、うどんだとか、ピラフ、あとはピザといった、まあ、調理済みで、あとは盛り付けるだけの、まあ、料理など、本当バリエーションに、最近のね、冷凍食品ってこうバラエティに飛んでるなという気がしますけどね。また近年では、電子レンジがまあ普及したことによって、盛り付け済みで専用の容器付きの冷凍食品なんかも、多数存在していると。だから、レンジでチンして、あとそのまま出せばすぐ食べれちゃうっていうような、もうお皿に移さなくてもいいみたいな感じのことなんでしょうね。そういったものも、まあ、多数存在していて、まあ、これから、多忙な現代にあっては本当に重宝されるかなという気がいたしますけどね。そんな冷凍食品の歴史をちょっとね、辿っていきましょうか。冷凍食品は1900年代頃にアメリカにおいてあまり日持ちのしないジャムね、いちごジャムとかのジャム、加工用のいちごを輸送に適するために冷凍したのが始まりと言われています。まあ、もちろん当時はね、家庭用、冷凍、冷蔵庫もなく、一般家庭に広まるのは、もっと後になりますから、まあ、当初は果物などを保存しておくためのものだったそうですね。で、日本では1964年の東京オリンピックを機に、まあ、冷凍食品に適した解凍調理法が研究され、外食産業分野で利用が始まったとされています。1970年代には、小型から大型の冷凍冷蔵庫や電子レンジの普及、セントラルキッチン方式のファミリーレストランチェーンの拡大などによりまして、業務用とともに大きな伸びを、示すようになったと。ちょうど東京オリンピック以後だから、ま、70年代って言うとね、高度成長とかが盛んで、こうね、電化製品とかもいっぱい出るようになって、ちょうどその頃にね、冷凍食品とかも、こう徐々に売り上げを伸ばしていったというようなことになるわけですね。また、1980年代以降には、電子レンジの低価格化による家庭への普及がもあって、同時に家庭用の冷凍食品も広く受け入れられるようになったとされています。90年代からはね、電子レンジでも焼いたような焼き焦げまでつけられる解凍技術なんかを発達したことから、従来はオーブンレンジで解凍しないと美味しくできなかったものが、まあ、ピザとかグラタンとかその辺なんかも、ね、ちゃんと、電子レンジでやることで焼き目をつけることができるというようになったとされるわけですね。こういった進歩って本当に、すごいもんだなと思いますよね。ではここで一曲、ブレイクしたいと思うんですけども、ちょっとリクエストいただきました。千葉県松戸市エリニャンさん、ありがとうございます。最近ラジオで相原さんの歌聞いてないのでたまには聞きたいですということで、ありがとうございます。本当に、嬉しいございます。じゃあせっかくなのでね、リクエストのお答えして相原龍太のオリジナル曲聞いていただきたいと思います。相原龍太フォトグラフ。はい、お聞きいただきましたのは相原龍太のオリジナル曲フォトグラフでした。エリニャンさん、リクエストありがとうね。さあ、第3週担当の私相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは冷凍食品でございます。前半ではね、まあ、冷凍食品の歴史のところからちょっとこう触れていきましたけども、まあ、後半もちょっと歴史のことを話しつつですね、最近の、冷凍食品事情といいますか、ちょっとランキング形式のものを用意しました。あと、注意点みたいなものもね、あるので、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、先ほどね、いろんな技術の向上、 によって、まあ、種類も多様化するといったようなお話をしたと思いますが、今日では喫茶店等で出されるモーニングセットや、ケーキ類、まあ、ホットケーキだとかチーズケーキ、だいたいその辺の、まあ、冷凍のショットケーキなんかはフローズンケーキと呼ばれていまして、自然解凍して、まあ、提供することもあるようなんですね。まあ、アイスクリームをケーキ状に作り上げた、まあ、いわゆるアイスケーキとはちょっと異なるんですけども、ホイップクリーム類の、まあ、類なんかもあって、業務用冷凍食品としても流通していたり、まあ、するんだそうです。またあらかじめ、骨を取り除いたものや高圧調理済みの冷凍焼き魚が病院食や学校給食のメニューに取り入れられるといった、まあ、動きもありまして、従来にはなかった食材としての商品も出始めています。そうですね、焼き魚が冷凍食品で出てくるなんて普通あんまり考えられない話ですけどもね。まあ、最近ではね、その有名ホテルを含む名店だとか、名料理人の名前を、まあ、冠とした、まあ、その味をそのままこう冷凍にして、高級志向の、まあ、冷凍食品なんかもね、結構登場していたりします。しかし一方で、飽和状態にある市場にあって、2002年に中国より、輸入食品である、まあ、中国産のほうれん草などから残留農薬が検出されて、同種食品に対する不信感が発生し、激減状態になっているということも実は事実だったりします。2007年か8年かそのぐらいだったと思うんですけど、その冷凍餃子事件ってあったの、皆さん知ってますかね。これなんだっけな、中国製の冷凍餃子から有害物質が検出されて中毒者が出るという騒動も起きたり、しましたけども、ちょうど自分もその頃たまたま家に冷凍食品があったんですよ。餃子じゃなかったんですけども、それを食べた後にですね、この話を知って、あれ、まさか今食べた冷凍食品、中国産じゃないよなと思って確認したんですよ。そしたらね、思いっきり中国って書いてあって、わあ、どうしようと思ったんですけども、まあ、幸いにもね、何事もなく、無事に今を生きて、いますけどもね。そんな冷凍食品なんですけども、ちょっと過去のね、売れ筋ランキングっていうのかな、ちょっと面白い、データを見つけましたので、ご紹介したいと思います。平成17年から、平成26年の、まあ、約10年間にかけて、まあ、どんな商品が売れていたかという、まあ、ランキングなんですけども、平成24年までは、ダントツでコロッケが、人気だったらしいですね。まあ、コロッケといっても普通のコロッケじゃなくて、例えばカニクリームコロッケとか、普段うちでなかなか作れないようなものなんかがやっぱり冷凍食品で、簡単に食べられるという意味で、まあ、ずっと1位をキープしてたらしいんですが、ここ2年ほどで冷凍うどんが1位になっているんだそうです。普通にスーパーでね売ってる、うどん、冷凍じゃないうどんでも、まあそんなに味的には変わんないような気もするんだけどなっていう気もするし、まあ、さっきも言ったようにそのカニクリームコロッケとか、普通のコロッケにしても結構作るのがすごいめんどくさいというか大変だったりするんでね。そういう意味ではね、僕はそっちの方が上かなと思ったりもしたんですけどね。まあ、それ以外にも、ハンバーグ、ピラフ類、それからチャーハン、あとは餃子、ラーメン類、なんて言ったあたりが、まあ、上位の方にランキングしているんですけども、そうですね、冷凍餃子もね、最近美味しくなったなっていう気がしますよね。スパゲッティとか、麺類なんかもやっぱり、そうか、さっきもちょっと名店のね、冷凍食品なんかも出てるなんていう話しましたけども、そういったものもね、冷凍食品で食べられるんであればね、チンして食べれば美味しいから、まあ、人気があるのかなっていう気もしますよね。では最後にね、冷凍食品の、注意点というのをちょっと紹介しようかなと思うんですけども、どうしてもね、冷凍食品ってこう、長期持つから結構長いこと置いちゃったりとかっていう、する人いると思うんですよ。自分もどっちかって言えばその類なんですけども、注意点といたしましては、低温、まあ、マイナス18度以下で保存をする。それから賞味期限を守る。まあ、あまり長く保存すると、水分がこう、消化して、乾燥しちゃってですね、まあ、冷凍焼けみたいな感じになっちゃうんだそうですね。で、解凍してもパサパサになったりだとか、パッケージ内で水分が再結晶化、まあ、霜がつくような感じかな、再結晶化して部分的にベシャベシャになると。それから、運搬中はできるだけ溶かさないようにする。よく一般家庭でスーパーとかで買い物をするときに、買い物の最後に購入して、早く、家庭の冷凍庫に入れると。だから最初のうちに買って、その後ずっと買い物しちゃうと、だんだん溶けていっちゃうよっていうことなんでしょうね。それから一度溶けたものは解凍、再、 凍結させずに早めに使い切る。まあ、一番いいのはね、早めに食べちゃうということかなという気がします。うちにもね、一つ、冷凍食品何かあったのはミックスベジタブルがあったと思ったんで、霜がつかないうちに早く食べちゃわなきゃいけないなと思っています。といったわけでございまして、今週のスポットライト、冷凍食品をテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さあ、各週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉でございます。早速ね、今回の詩をご紹介いたしましょう。夏の終わりに降る雨は、真夜中過ぎの時計の音がやけに気になり眠れずにいた。ガラスの外は降り止まぬ雨、一人の季節に冷たく響く。夏の終わりは肌の痛みと君が残した別れの言葉。過ぎた季節を悲しむように雨が静かに降り続いている。暗闇の中タバコをふかし、君の面影追い続けている。今頃君はどうしてるだろう。最終電車が今走り去った。夏が過ぎてく、振り向きもせず、君と過ごした時が消えてく。雨は優しく降り続くけど、胸の痛みを流せはしない。はい、というわけで今回は、夏の終わりに降る雨はという詩をご紹介いたしました。毎度のことですが、誰の曲やねんという話になりますけども、こちらはですね、音楽仲間でもあり、現在は、エンジニアとしても活動していらっしゃっていて、実は、昨年リリースいたしました私の、CD バースデーソングのレコーディングでも、かなりお世話になっている青山茂さんという、まあ、アーティストのオリジナル曲になります。青山さんはソロの他にもですね、レッドラブスターと言いまして、レッドロブスターでございませんよ分かってますね、レッドラブスター、赤い愛の星ですね、というバンドでも活動されていまして、まあ、今はエンジニアのお仕事が大変お忙しいということから、ライブ活動自体はお休みを、しているということです。で、この夏の終わりに降る雨はもう聞いてお分かりかと思いますが、切ない別れの歌ですよね。ご本人がどんな思いでこの詩を書かれたのか、実際に失恋したその時に書いたものなのかは、さすがに本人にまだ聞けてはいないんですけども、こうどこの部分を読んでもね、こう悲しみの言葉で溢れているような、気がします。またやはり雨というと悲しいイメージがこうついて回るのかなという感じがしますし、またさらにこう夏の終わりっていうのがね、まあ、時期的なものもあるのかな。もし本当にその夏の終わりに、例えば、恋人と別れてしまったら、まあ、間違いなく絶対忘れられないこう人生の、まあ、ワンシーンというか1ページになると思いますよね。青山さんともね、僕自身かれこれも10年以上のお付き合いがあるのかな。一番最初、都内のライブハウスでちょっと知り合ったり、したんですけども、まあ、さっきもね、ちょこっと言いましたが、相原の、CD のレコーディングでもね、大変お世話になったこともあるので、また近々、そうだな、音源また撮りたいなってちょっと計画もあったりするんですけど、レコーディングの時にね、またお会いしたいなというふうに、思っています。といったわけでございまして、相原龍太のオリジナルコーナー、合言葉でした。ではここで、一曲聴いていただきたいと思います。青山茂、夏の終わりに降る雨は。
ウォーターテイメント。
さて、 83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォーム、公式サイトにアクセスしまして、下の方へ画面をスクロールさせるとお便り募集中と書かれた、専用フォームが出てきます。そちらから、ご応募ください。またオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの、詩ですとか、ポエムなどがございましたら、次戦他戦は一切と言いませんので専用フォームから選択ができるようになっています。どしどしご応募くださいね。またさらに番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご利用ください。さてここで私相原龍太よりお知らせがございます。冒頭でもねちょっとお伝えしましたけども、ライブのお知らせでございますが、10月に1本、11月に2本予定しておりまして、10月29日土曜日、エコダにあります、アイミックスエコダさん。11月13日日曜日、同じくエコダ、アイミックスエコダさん。11月27日日曜日、野方にあります、アイウー野方さんにて、それぞれブッキングライブに出演いたします。いずれも、後半の出演予定となっているんですけれども、詳細については、アイハラのアメブロ、ツイッター、フェイスブックと、SNS はほぼやっておりますので、そちらの方にね掲載しておきますので、ご参照いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。スポットライトのコーナーではね、冷凍食品、まあ、ちょっとテーマとしては大きいかなという気もしましたけどもね、お届けいたしました。あらかじめ調理しているものを、まあ、解凍すれば出来上がるわけですから、非常に、便利ではあるけれども、自分はあんまり食べたことがないんですよね。まあ、さっきのスポットライトの中で中国産の冷凍餃子の事件のことを話しちゃったから、でたまたまその自分が食べたのはね餃子じゃなくてブロッコリーだったと思いましたけども、それを食べて以降ねあんまり冷凍食品に手を出していないなという気もしていたので、またちょっとね、お世話になろうかなと思っていたりします。またそう、主婦層にも結構冷凍食品人気があるというお話もちょっと冒頭したかなと思うんですけど、最近は冷凍のままこうお弁当に詰めて、でそれでも、会社とか、学校だとか持って行って、でお昼になったら解凍して食べられるみたいな、なんか感じのね冷凍食品もあったりするんだそうです。考えてみたら自分でねお弁当作って会社行ったことないんでね、いつもだいたい会社で仕出し弁当とか頼んでますから、まあ、自分でお弁当作って、行こうかなと。そうすればね節約にもなるし、冷凍食品もね使う機会もね増えていくと思います。合言葉ではね、青山しげるさんの夏の終わりに降る雨はを聞いていただきました。しげるちゃんの爽やかな歌声と歌詞が穏やかな気持ちにさせてくれますね。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は10月25日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティ担当の宇治家美香です。来週も聞いてくれよな。
はい、第4週担当パーソナリティシンガーの宇治家美香さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。